小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は日本の昔話の中で果たす川の役割をご紹介しましたね。
日本には川がたくさんあるしね、はい、身近な存在だし、しかも川上っていうのは何か不思議なものが住んでいるかもしれないというふうな恐れとね、期待とね、いろんなものを含めた存在だと思うんですね、川って。だからいろんな話があるんですけどね、それを聞いていただきました。
はい、
今日はね、その川の中でも、よどんだところね、水がよどんで、縁をなすっていうことを言うでしょ、縁っていう言い方ありますよね。大抵はちょっと幅が広くて、そして水がよどんでて深くて、深いもんだから昔の人なんか神みたいなものをね、そこに感じたりしてたわけで、そういうのが昔話にずいぶん残ってましてね、それを聞いていただこうと思うのね、
はい、
まずはね、カッパが住んでることがとても多いんですけどね、カッパ淵という話です。
はい、
昔ある家の裏に川があり、一ところが深くて大きな淵になっていました。ある夏のとても暑い日、そこの家の若い衆が馬屋から馬を引き出して川へ水浴びに連れて行きました。若い衆は馬を川の中に引き入れ、足を冷やしてやったり、腹や背中に水をかけてこすってやったりしました。ところが、ちょっとの間馬を川の中に置いたまま岸辺に上がった時のことです。不意に馬が何者かにずるずるっと尻を引っ張られました。馬は驚いてガッタガッタと岸へ上がり、そのまま馬屋に走り込んでしまいました。馬の足音を聞いた家の人たちは不思議に思い、どうして馬だけ帰ってきたのだろうと馬屋へ行ってみました。馬は何に驚いたのか、盛んに前足で地面をかいています。おかしいな、この馬、なんでこんなに気が立っているんだろう。家の人たちがそう言いながら馬屋の中を見回すと、船の形をした貝刃桶ががっぱりひっくり返っています。おや、あの船なぜひっくり返ったんだ。よく見ると船の下から子供の手のようなものが見えました。家の人たちはたまげて、それ船の下に何かいるぞと船を起こしてみました。船の下には人間で言えば7つ8つくらいの女の子のようなカッパが震えながら手を合わせていました。騒ぎに集まってきた隣近所の人たちは、こいつは悪さばかりするろくでもないカッパだ、殺してしまえ殺してしまえと口々に言いました。けれどもこの家の旦那殿はみんなをなだめて、カッパに聞いてみました。これこれカッパよ、お前はここへ何をしに来たのだ。するとカッパは、俺は馬を淵の中に引きずり込もうとしたけれど、馬の方が力が強くて、こっちが引っ張られてきてしまった。これからはもう悪さはしないから助けてくれ。と言って手を合わせて旦那殿を拝みました。隣近所の人たちは、殺してしまえ殺してしまえとまた口々に言いました。けれども旦那殿がよくよくカッパを見ると、頭の皿にはさっぱり水はないし、顔色も青ざめてすっかりやつれ果てていました。それで哀れに思って、それでは助けてやるが、もう決して悪さをしてはいかんぞとカッパに言い聞かせて縁に放してやりました。カッパはしばらくその縁に住んでいましたが、いつの間にか姿を消したということです。どんどん晴れで、ね、岩手の話ですけどね、
はい、
これも前回川のところでも話しましたけども、カッパがですね消えてった話よね、いつもねカッパは消えていく伝説として残ってるんですね、そしてこの場合は代わりに薬を置いてったっていうのはありませんけどね、前回お話した川で捕まったカッパは薬を残してってくれたというね、同じなんですよね。だけどね、消えていく話という意味ではね、そしてもう一つですね、これカッパが 馬を川の中へ引き込もうというこういう話でしょ、
はい、
不思議な話ですよね。カッパが馬を水の中へ引き込むっていうのね。これはね、昔石田栄一郎さんという文化人類学者がいらっしゃいましてね、
はい、
その方が古今東西の神話やなんかを調べていって、非常に古い、人類として古いモチーフであるということを突き止めてね、
うん、
しかも中近東にもあると、日本だけじゃなくね、
はい、
中近東にもある話で、それは中国を経て日本にも来て、
うん、
というのを突き止められましてね、素晴らしいセンセーショナルな学説を出したことがあるんですよ、
うん、
カッパコマ引き校という論文で、今でも本になって出ていますけどね、
うん、
コマ引き、馬を引くね、
はい、
カッパコマ引き校は考えるという字ですけどね、
うん、
ですからこれとっても大事な、
ええ、
日本の民族にとっても大事な話、つまり遠い文化との結びつけを語ってるもんね、
う
ん、
なるほどね。
いわゆるなんとかシルクロードっていう言い方があるでしょ、
うん、
で中近東の方から絹が運ばれてきたわけですよね、はい、インドや中国を経てね。で今でもそれは正倉院に御物として残ってるから、ああいうふうに物があるとですね、
ええ、
中近東のものが日本まで来たってことを証明できるわけですよ、
うん、
だけどお話ってさ、
はい、
物じゃないから、
ええ、
証明がものすごく難しいんですね、
うん、
でその中の一つの非常にはっきりした例です。これは、
これ
だけ読んだらとっても分かんないけど、
はい、
調べていくと、
はい、
中近東の方にも地中海沿岸にもあるお話で、しかも時代的に言っても非常に古い話だということが分かるようなね、
うん、
貴重な話なんですこれ、
へ
え。カッパ駒引き校といいます。もし興味のあるリスナーの方いらしたら、
はい、
読んでおられると思う、面白いと思いますね、うん、石田栄一郎という方ですけどね、石の田んぼに A は英国の A ね、
はい、
石田栄一郎という方。
やっぱり中近東とかにもそのカッパみたいな
のは、そう水の中にいてね、
ええ、
そして何か動物を引き込むという、
はい、
そういうのがあったってわけです。
その動物は馬、
そう馬が多いですよね、
ええ、
馬ですね、
うん、
カッパとは言わないんですけどね、
はい、
で水の中のある小さな生き物が動物を引き込むという、
うん、
主に馬を引き込む、
うんうんうん、じゃあ水の中のある生き物がある動物を引き込むというのが、うん、ずっと中近東から日本に流れてきたという、
そういうことで流れてきたということですね。で日本の場合ではそれがカッパという言い方になっているんでしょうけどね、うん、そういうね貴重な話なんです、このカッパ淵はね。それともう一つね、淵の話ではですね、今度は淵にはねナマズが住んでたっていうのもあるんですよ、カッパはまあ上等な方でね、ナマズというのもあるんで、これも面白い話なんでね、聞いていただきたいんですけどね、源兵衛淵の大ナマズという話のね、ナマズが住んでたって話なんですよね。源兵衛淵の大ナマズ、昔あるところに大きな深い淵がありました。近くにこの村の名主で源兵衛という人が住んでいたので、村の人たちはこの淵のことを源兵衛淵と呼んでいました。ある晩のこと、源兵衛が祈りの日に当たっていると、表の戸をトントントントンと叩く音がしました。源兵衛がどなたかなと言うと、戸の外で女の声がしました。私は源兵衛淵に昔から住んでいる淵の主の大ナマズです。今夜はよその淵から大雲が攻めてくるので戦わなければなりません。大雲はとても強くて悪知恵のあるやつです。私は勝てるかどうか分かりません。そこで源兵衛殿にお願いします。夜中の牛水時に淵へ来て、源兵衛ここに控えたりと一声叫んでください。そうすれば私は勝つことができるのです。源兵衛はこれを聞くと、ああいいとも、きっと行くと引き受けました。女の声はそれっきり聞こえなくなりました。源兵衛は身支度をして夜中になるのを待ちました。そして打ち水時を見計らって真っ暗な淵へ出かけていきました。行ってみると淵の中はガッサンガッサンとものすごい音がして、水は大波のように揺れしぶきを上げていました。時々激しいうなり声や叫び声があたりに響いて、身の毛もよだつ恐ろしさでした。源兵衛は あまりの凄まじい戦いに恐ろしくて声も出ず逃げ帰りました。そしてそのまま布団をかぶってガタガタ震えていました。朝になって源兵衛は夕べのことが心配で淵へ行ってみました。淵は夕べとは打って変わってしーんと静まり返り、大きなナマズが一匹傷だらけになって浮き上がっていました。ああやっぱりやられてしまったのか、俺が声をかけてやらなかったばっかりにすまないことをした。源兵衛は死んだナマズに手を合わせ、淵のほとりに手厚く葬ってやったということですという話なんですね。なんだか頼りないおじさんね、この源兵衛さん。せっかくね、女の声で頼みに来たのに、うん、助けに行ってやってないんですよね、うん、で怖くなって逃げちゃって名主にしちゃ情けないなと思うんだけど ね、
うん、
でも面白い話ね、これね、こういうふうにその山の中の主がね、敵と戦う話で、そこを人間にね、助けてくれっていうふうに頼みに来るって話は時々あるんです、
うん、
東北にもあるんですけどね、はい、一つ目で一本足の怪物が助けてくれと頼みに来るとかね、そういう陸上の話もあるんですけどね、これはその水の中の話ね、うん、でその時人間がですね、そういうその怪物に立ち向かって助けてやるケースと、はい、この話の場合のように人間の方がおじけづいちゃって手も足も出なくて、で結局頼んできたやつに何もしてやれないで、頼んできたやつは負けたという変な話とね、この2つある、うん、でも以前さえですね、この淵というものに対して日本人がなんかこう畏怖の念を持っていたというかね、うん、なんか不思議なものが住んでいるという感覚はずっとあったんでしょうね、うん、その一つの表れだと思う。だからこの前にお話しした、はい、カッパが住んでいたという考え方と、うん、
はい、
それからナマズが住んでいたと、ここに二つあるわけですね、うん、
はい、
淵の代表的な住人ですよね、
うん、いろんなものが他にも住んでそうな、
そういろんなものがいると思うんですね、
ですね、
でそのいろんなものがいるのの、うん、はい、一つがですね、ええ、これもね不思議な話なんだけど、かしわんぶちという話があるんですよ、
は
い、お椀を貸してくれる話なのね、
はい、
こういう話です、
はい、
昔ある村にかしわんぶちと呼ばれる深い淵がありました。村の人たちは振る舞い事があってお椀がいる時には淵に頼みました。かしわんぶち様、かしわんぶち様、お椀を貸してください。すると使う日の朝、淵のほとりにお願いした通りの数のお椀が用意されているのでした。村の人たちは用が済むと必ずお礼を言ってお椀を返しました。この村に何年も子供のできない女房がいました。ある時この家でお客を呼ぶことになり、女房は淵にお椀を借りに行って20人分お椀を貸してくださいとお願いしました。そして次の朝行ってみると20人分のお椀が揃えて置いてありました。女房はそれを持って帰りお客用に使いました。ところが女房は用が済んだ後もお椀を淵に返しませんでした。私一人ぐらいお椀を返さなくてもわからないだろうと思っていました。するとそれからというもの、村の人たちがどんなにお願いしても淵はお椀を貸してくれなくなりました。それから何年か経ちました。女房にも待ちに待った男の子が生まれました。男の子が5つになった秋のことです。女房は亭主と2人で一生懸命稲の刈り入れをして米を俵に詰めました。ようやく全部の米を俵に詰め終わり、ほっとした時でした。それまで夫婦の仕事を黙って見ていた男の子が突然立ち上がりました。そして両手に米俵を軽々とぶら下げると、下駄を履いてがっからがっから歩き出しました。夫婦はびっくりして、おいおいその米をどこへ持っていくんだと叫びましたが、男の子は何も言わないでどこかへ行ってしまいました。戻ってきては、また米俵を両手に下げて行ってしまいます。 とうとう米俵をみんな運んでしまいました。不思議なことに米俵はどこに行ったのか、いくら探しても見つかりませんでした。そこで村の人たちは、柏淵様にお椀を返さなかった罰が当たったのだと噂をしたということです。不思議な話でしょ。
これは物体がないんですね。
そうなんですよ、なんだかわかんないのね、そもそもその話の前半でね、お椀を貸してくれるというのが誰が貸してくれたか言ってないんですよね、この話ではいつもそうなんです。大体日本の話ではね、淵には女の神様が住んでんですよ、大抵はね、でその方がいいことしてくれるっていう話が多いんだけど、ここね、誰らがやってくれたか分かんないのね、
謎ですね、
ね、でしかも人間が返さなかったら、それ以来出してくるんだから、
そうですね、やっぱり
何か意思があるんですよ、ね、
そうですね、
だからこの話はよく教訓にも使われるわけね、人からご恩をこうむったら、それはちゃんとお礼しなきゃいけないんだよという教訓にも使われる、前半だけはね、後半のその生まれた男の子がね、米俵を2つぶら下げて下駄を履いて歩いちゃった、米俵ってあれ60キロあるんですよね、それを2つ男の子が引きずってったって、これは不思議な話ですよね。
男の子も不思議な存在ですね。
不思議な存在でしょ、それっきり米はどこに持ってったんだか分かんない、という話ですね。
男の子もどうなったんだろう、
そう、どうなった、そう思いますよね、とっても不思議な話だと思う、僕はこれ最初にどっかで見つけた時ですね、とっても印象深かったな、謎だらけの話、
そうです ね、
謎だらけの話、結末もなんだか分かんないしね、米がなくなって終わりましたって言って、そういう終わり方、昔話の終わり方としては普通ないんですよね、最後に何か満たされて終わんなきゃいけない、富に満たされるとかね、結婚して幸せに満たされるとかね、それ全然なくなって終わるという、マイナスの終わり方不思議な話、
そうですね、珍しいお話ですね、
お話、そう、淵ってやっぱり不思議な存在なんでしょうね、日本人にとってね、
今日は日本の昔話の中で果たす淵の役割をご紹介しました。本当、淵って何がいるのかあるのかわからない面白さがありますね。
そう、面白さありますね、こういう日本の昔話のなんていうかな、不思議さね、わからなさ、論理的にきちんと言えないようなね、面白さね、不思議だけど面白さ、よく淵の場合にそれが出ますね、
さて来週4月5日から FM 長崎と FM 大分が仲間に加わります。先生、来週のテーマは、
その長崎と大分の皆さんにも聞いてもらえるようになるってのはとても僕も嬉しいことなのでね、淵を一回お休みしてね、この番組をやっている僕の気持ちとか、昔話の特徴とか、基本のところをね、まとめて聞いていただこうかと思ってます。
はい、楽しみにしています。それでは小澤先生、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご紹介。